ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
2月に配信して以降、すいません、お休みをいただいておりました。まあ、2月にですね、まあ、状況については、ご説明していた通りなんですけど、まあ、状況の方が好転したということで、一応ですね、配信がなんとか再開できるかなというところで、今回、再開第1回ということになっております。
はい。
一応、従来通り、スペースニュースダイジェストの方は、極力、各週で2週間おきに配信したいと思っておりますが、もしも遅れましたときは、すいません、ご容赦ください。
はい。
そうですね。それで、年末スペシャルのね、
はい、
ニュースを送ってくださった方に、プレゼントを毎年お送りしてるんですけど、ちょっとこれの送付の方も実はまだ滞っておりまして、はい、配信再開いたしましたのでですね、いろいろ時間、また私も時間が取れるようになりましたので、改めてですね、早急にお送りいたしたいと思いますんで、来ねえなと思ってた方には非常に申し訳ないんですけども、早急に、やりますので、もうしばらくお待ちください。
はい。
はい、それで2月の収録以降ですね、もうちょっと3ヶ月以上、空いてしまいまして、ニュースがたくさん溜まってしまいましたんですね。はい、ちょっと今日はだから従来の通常のスタイル通りやりますと、大変なことになってしまいますので、宇宙開発関係、宇宙科学関係の話をですね、本当にピックアップしてですね、目についたところのやつを、とりあえず3ヶ月分溜まったものをもうさっと流す形に、なりますけれどもね、ここでちょっとリセットして、次回収録以降は通常のスタイルに戻りたいと思っております。
総集編みたいな感じですね。
そうですね。総集編で申し上げたんですけど、はい、今まで ISS リポート毎回収録してたじゃないですか。
はい。
コーナーでですね、
はい、
であれの元ネタは JAXA のですね、筑波宇宙センターの友人のところから出てる候補の
リポートですね、はい、
リポートですね、メールやウェブ上で出るウィークリーリポートの記事をベースにお伝えしてたんですけども、
はい、
4月以降ウィークリーレポートがマンスリーレポートに変更されてしまいましてあのレベルのきめ細かい情報が月に1回にしか出てこなくなりましたんで、SND の方も毎回ネタは載せたいんですけども、その実験装置の細かい状況とかの更新頻度が元ネタが1ヶ月おきになっちゃうんで、
はい、
それにちょっと順次ざるを得ないのかなということですね、
うん
まあ、ちょっと寂しい感じなんですけどね、
うん
その辺のちょっとコーナー構成とかもね、一部動くかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。
はい。
宇宙と素粒子の方が先行で配信を再開したんですけれども、
そうですね、
皆さんね、やっぱり多分ポッドキャストの登録を外されてたと思うんですけどね、ダウンロード数も、じわじわと戻ってるような感じですかね、うん、こちらもきっと同じことになると思うんですけど、私としてもね、やめたくはなかったんでですね、なんとか続けていきたいと思いますので、よろしくお付き合いお願いいたします。
よろしくお願いします。
私から見て一番大きなニュースだったのが、ロシアに落ちた小惑星、というか小天体ですね。
はい。
ロシアのチェリービンスクという町を中心とした地域に落ちて非常に大きな被害をもたらした、事件でしたね。はい、起きたのが2月15日、現地時間の朝。ロシアとカザフスタンの国境付近のウラル地方で目撃された小天体の体験突入によりまして、衝撃波で割れたガラスなので、1200人以上の負傷が報告されているということで、
うん、
被害が集中したチェリービンスクにあります、チェバルクリ湖、湖ですね。ここでは隕石と見られる破片が回収されて、分析が行われたということで、普通コンドライトと呼ばれる岩石系の隕石で、組成の 10% が鉄だったということですね。
うん
うん、で、NASA の推算では、この隕石の元となった小天体、落っこって地面に、地表にあるものが隕石ですよね。
はい。
うん、落ちてくるものはまだ隕石、落ちてる途中のものはまだ隕石じゃないんですけど、まあ言葉の定義から言うとですね。
はい。
この小天体については、重さは約1万トン。まあ、大きさが17メートルから20メーターぐらい。だ3階建てか4階建てのビルぐらいのサイズのものが落っこってきたってことですよね。まあ、それが中がみっちり詰まってると思ったらやっぱり1万トンぐらい。初めて1万トン聞いた時に、そんなに重いのと思ったけど、まあ、20メートルかける20メートルかける20メートルぐらいの、ね、ビルのサイズを考えて、その中が空洞じゃなくて中がみっちり詰まってれば1万トンぐらいそれ行くわなと思ってですね。
あ、
密度を考えると。
です
ね。これが秒速約 18km。で、角度としては20度程度、まあ浅い角度だったんですけどね。
はい。
で、浅い角度で突っ込んだんで、うん、まあ大気中を長く飛ぶことによって、地表に届くことなく、まあ断熱圧縮、空力加熱で、上空15から25キロぐらい、まあ結構、まあ水差でばらつきがあるんですけど、まあその程度のところで空中で、バラバラに壊れたということですね。
うん。
まあ、バラバラに壊れて、まあ、いわゆる隕石としての被害、はい、巨大なクレーターができるということはなかったんですけど、その代わりに、秒速18キロのものが突っ込んでくる、その衝撃波ですか。
はい。
これがやっぱものすごいですよね。うん、ガラスはどんどん割れるわ。人が吹っ飛ぶような映像もね、うん、人間が窓の近くに立った人が2メートルぐらいこう飛ばされるような映像とかもね、ニュース見ましたからね。ものすごいエネルギーを放出した。ということですよね。
ロシアはドライブレコーダーがね、うんうんうん、普及しててすごいいろんな角度からこの突入を見ましたですね。
うん、そうですね。空中爆発で衝撃波だけで済んでよかったねという感じですけどね。
あ、アリゾナぐらいのサイズになりますよね。
多分そうですかね。バリンジャー隕石ぐらいの。
バリンジャーが、うん、バリンジャーが多分30メーター級って。聞いたことがあるよ。ちょっと確かめないと。うん、
ちょっと調べてみますか。
あ、バリンジャーですね。バリンジャーサイズです。直径20から30メートルの鉄金属隕石が落ちたら、バリンジャークレーターぐらいの大きさになると。
そうですね。鉄隕石だから、今回は岩石隕石だったんで、バリンジャーの方が多分質量はたくさん多かった、
ね。ああ、そうですね。
うん。いや、こんなもんがね、地面に到達しなくてよかったんですよね。
そうです
ね。だってバリンジャーだと、土は1億7000万トンの岩石が吹っ飛んで、穴の直径が 1.2 キロメートル、深さ170メートルですよね。
うん。
衝突地点から半径4、5キロメートルの範囲は衝突と同時にその衝撃波と熱波でおそらく死んでしまったとですよね。火球が半径10キロメートルぐらいの火球ができて、衝撃波がマッハ2の衝撃波が半径40キロメートルぐらいまで広がって、半径14キロから22キロメートルまでのすべてを何もない荒野に変えたってウィキペディアに書いてるんですけど、
まともにぶつかったらこのぐらいになるサイズだったっていうのがね。
恐ろしいことですね。
恐ろしいですね。
その後ね、やっぱ急にスペースガード協会ですか、こちらの方がちょっとね、いろいろ、
はい。
目立った動きがね、また、
うん。
もう始まりましたね。で、今回は、今昼間ね、太陽方向から接近したんで、捕まえてなかったってことです。まあでも、サイズ的にね、うまく10メーターぐらいのものが、今の観測網で、これを、常に捉えられるようにすると相当大変ですよね。で、ちょうどこの同じ日にですね、もう前もって分かってたんですけど、はい、もうちょっとでっかいサイズの小惑星 2012DA14 というのが突入、
はい、
突入っていうかそのすごい地球近傍を通るというね話題だったんで、
影が薄くなってしまいました。
そうですね。2012DA14 は45メーターぐらいですよね。まあ、今回その3分の1ぐらいの大きさ、まあ小さくて、なおかつ、今回の軌道が太陽方向からだったんで、昼間の接近は分かんないですよね。
ああ、そうですね。
ただ、ね、このところ平均的に考えると、まあ、いつ落ちてきてもおかしくない、確率的に言うとね、状況なんでね、それがこのところね、何十年も、スングースカぐらいですか、
はい。
そのでっかい被害が出たのはですね。 あの時もその人がほとんど住んでなかったから、森、シベリアがぶっ倒れたの、うん、シベリアのあの木のところがね、
はいはい、
木がなぎ倒されたぐらいで住んだわけですけどね、今回については、うん、まあ、結構ね、人の住んでるところにいたんで、これが角度がね、ちょっと深くて、まあ、角度が深ければ分解したのか、まあ、この辺よくわからないんですけど、うん、まあ、何にしろこれで住んでよかったね、という話ですよね。
はい。
ね、スペースガードがうまく、まあ、予算の話もありますしね、人的な、うん、リソースの話もありますし、なかなか難しいのは間違いないですけどね。まあ、次以降ちょっと順番、はい、時系列的に進みますと、まあ、キュリオシティがですね、2月20日に1回目の火星の岩石サンプル、ドリルによるサンプル採取を行ったということで、NASA が発表しましたね。
はい、
穴開け作業自体は2月の8日ですね。うん、岩に名前を、彼ら、NASA の連中は岩に名前を付けるんですけど、ジョン・クラインっていう名前の岩だったんですけど、ここに約 6.4 センチメートルの穴を開けて、はい、スコープを使って内部の粉末サンプルを採取したということですね。
うん、
この岩石にですね、ちょっといろんな粒子が存在してて、水の存在を示す証拠があったということでね、まあ、これを、うん、ふるいにかけて分析する予定ということでしたね、当時はですね、発表は。うん、はい、次はドラゴンですね。打ち上げがですね、3月1日、現地時間10時10分、日本時間の3月2日の0時10分ですね。ドラゴンの輸送ミッションの2機目ですね。これが上がったんですけれども、
うん、
太陽電池パドルが開かないっていう問題が発生してしまって、
はい。
うん。まあ、開かなかった理由はですね、4機あるスラスターポートのうち3機が立ち上がらなかった。それでこうシーケンスが進まなくて、太陽電池パドルが、ソロパドルが展開が妨げられたってことで、まあ、電池が、バッテリーがあるうちにパドルを開かなきゃいけないってことで、結構バタバタとですね、うん、やったんですけれども、最終的にはですね、うまくトラブルを解消いたしまして、結局予定よりも1日遅れてですね、ISS とランデブードッキングをしておりますね。まあ、この冬はですね、民間宇宙開発が結構いろいろ話が進んだ感じがあるんですけども、
はい、
3月23日ですね、空中発射型の人工衛星宇宙機の開発を進めているストラットローンチシステムズ。
うん、
これはマイクロソフトの創業者の一人のポール・アレン氏が出資して設立された会社なんですけども、まあ、ジャンボジェットを2つくっつけたような機体に、スペース X の、ファルコン9、最初はファルコン5だったかな、最初の CG は。スペース X のロケットを搭載して空中から発射する、構想だったんですよね。ところが去年の12月にですね、スペース X がこのプロジェクトが離脱しまして、ロケットに関してはその後オービタルサイエンスが代わりに、提供するということで設計を進めてたということで、まあ今回新しい創造図が出たんですけども、
はい、
ボッキー側の方も、まあ、巨大な飛行機の騒動機っていうのは変わらないんですけど、前はもっとボディが747っぽかったんですけど、まあ、もうちょっとスマートな機体に変わってますね。
うんうん、
スケールコンポジットっぽくなったという感じですね。で、ロケットもだからオービタルが入ったんで、まあ、ペガサスロケットをでかくしたようなデザインの形状になってますね。はい、まあ、こういう絵が新しく出ましたってことですね。それから次がですね、この、続けて民間宇宙開発で、4月3日のニュースでですね、ファルコン9ロケットに関してですね、創業者のイーロン・マスク氏が、まあ、3月28日に行われた、ドラゴン補給船の帰還の時の記者会見でですね、まあ、帰還も綺麗に帰還したんですけども、次のファルコン9のロケットの打ち上げから再利用に向けて回収実験を行うということを明らかにしたと。で、ファルコン9はですね、先日、その3月の、この、パドルが開かなかった、ドラゴン補給船の運用2号機を含めて、まあ、5機が上がってるんですけども、次の打ち上げ、6月に予定されてるんですけど、この次の打ち上げ以降は、ファルコン9のバージョン 1.1。
はい。
という、まあ、今、名前で開発が進められてる、うん、ファルコン9のニューバージョンですね。これを使って、やると。いうことで、しかも、海上にですね、落っことすという、回収実験ですね。これを行うと。
海の上に落っことす、
うん、そうですね。分離後に、まあ、弾道飛行をさせて、体験突入、再突入の直前に減速噴射を行って、まあ、着水の寸前にももう一度エンジンを噴射するという形で着水させて、回収のテストを行うと。いうことですね。 まあ、一度や二度で成功するとは社長も思ってないと。まあ、何回か成功、失敗するだろうねということは語ってたらしいんですよね。で、来年の中頃をめどに、打ち上げた発射場と同じ場所に第1弾を何着陸させる実験をしたいと。いうことですね。これは2011年にね、ビデオが出てみんなびっくりしたんですけど、そのビデオの通り、1段目がちゃんと元の場所で戻ってくる、ものに近づけたいということですね。
はい。
で、ドラゴンロケットもドラゴンバージョン2というものを今作ってるということで、まあ、姿勢制御用のスラスターがついているところにもっとでっかいスラスターをつけて、やはり逆噴射で、スラスターで逆噴射して、パラシュートなしで動力でブレーキをかけて、ドラゴン宇宙船も回収すると。
うん、ああ。
ね、これ計画だと2、この後2段目も、やっぱり同じように回収したいという、その、イメージビデオが出てたんですけど、まあそれを実現に向けて進めるということですね。
うん。うん。
ファルコン9のバージョン 1.1 に関しては、
はい。
まあなんか会長はこのビデオの中でファルコン 9R というふうに言ったらしいんですけど、今までファルコン9の第1弾目って、まあエンジンが9個ついてるからファルコン9なんですけど、3×3 の四角い配列だったんですよね。はい、で、このファルコン9のバージョン 1.1 は、丸く8個並べて真ん中に1個ある。配列に変更されてますね。それで1段目とかのサイズも結構でかくなってます。長くなってます。ちょっと正確な数字がどれくらいになるのかは、まあ、調べきれなかったんですけど、まあ、いわゆるポンチエみたいなやつ見ると、長くなって、燃料余計詰めるようになる。まあ、もちろんその、回収するための燃料を積まなきゃいけないんで、まあ、その分、でかくなってるっていう感じなんですけど、
うん、
今のファルコン9より、まあ、一回りぐらい長くなってるのかな。うん、まあ、そんな感じの絵が出てましたね。うん、まだ、正式に、その、スペース X のウェブページとかにも出てきてないんで、
はい。
うん。ただもう来月、うちは、この間燃焼試験をやったんですよね。新しいその配列の燃焼試験についてやってるんで。
はい。
まあ、それも、エンジン部分のクローズアップみたいな写真だったんで、全体がどんな感じなのか全然わかんなかったんですけどね。まあ、ちょっと楽しみですね。で、同じくこのファルコン9の最終実験のために、垂直離着陸の試験機をね、飛ばしてるのは、先日からお伝えしている通りなんですけど、うん、グラスホッパーという名前のやつなんですけども、まあ、これが、はい、4月24日の試験で高度250メートルまで上昇させたということですね。
はい。
うん。最初の頃はね、なんかもうちょっとジャンプみたいな感じだったんですけどね。まあ、250メートルまで上がればもう十分垂直離着陸とは言えると思いますね。
うん。
スペース X 本気だなという感じですよね。
うん。
今度は民間じゃなくてロシアのプログレスなんですけども。
はい。
4月の24日にバイコヌールから打ち上げられましたプログレス M19M ですね。これがトラブルを起こしまして、まあ、どんなトラブルかというと、ドッキング用の自動ドッキング制御用のクルスシステムのアンテナ、全部で5機ついてるんですけども、そのうちの一つが AFS2 と呼ばれるアンテナですね。これが展開しないままになってしまったと。いうことで、ドッキング用のそのハッチの脇までこう畳まれて先端が行ってるような感じなんですよね。
うん、
で、まあ、クルスが使えなくても、手動ドッキングシステムの通路があるんで、
はい。
ISS 側からマニュアル操作でプログレスを操作して、ドッキングさせることができるんで、まあ、今回はクルスを作動、一応アンテナ1個ないんだけど、
うん、
そのアンテナからのデータの取得を無視するようにプログラムにパッチを当てて、
うん、
一つ、要するにデータなしで作動するようにプログラムを回収した状態で、クルス使って自動ドッキングさせると。で、通るシステムがバックアップできるように、まあ、両方作動させた状態でアプローチさせたんですけども、まあ、うまく、なんとかドッキングできたということですね。
うん、
ただですね、今心配されているのが、このアンテナ、畳まれたアンテナがちょうどそのドッキングハッチの脇のところにこの、まあ、ギリギリハッチそのものには挟まって結局、機密が確保できないとかいう状態にならなかったんですけど、
はい、
その辺にですね、ヨーロッパの補給機、ATV、が、ドッキングの時に距離測定に使うレーザーレーダーのリフレクター。
はい、
レーザーの反射板がその近くにどうもあるらしくて、それをひょっとすると押しちゃってるかもしれないというのが、
あら。
気になりますというニュースがつい最近来まして、
はい、
これはもうカメラとかで見えない死角に入ってるんで、 船外活動で確認せざるを得ないと。いう状況ですね。で、仮に、これが損傷が見つかった場合はですね、ATV の4号機、はい、今回は、アルバート・アインシュタインなんですけど、これの打ち上げが6月6日に現在設定されてるんですけど、まあ、
はい、
リフレクターの損傷が見つかった場合についてはちょっと打ち上げが延期される可能性もあると、
うん、
いうことですね。同じポートを使うんでですね。はい。うん、一番 お尻についてるポートですよね、これね。まあ、あとはそのずれないにしてもですね、その表面がこう汚れちゃったり反射しなくなっちゃったりするような状況になってしまうともう使えないということで。うん。うん、まあ、そうなった場合にはね、船外活動で直さなきゃいけないということなんでしょうけどね。
うん、
まあ、とりあえず6月6日までに対策ができなければ、打ち上げ延期っていうこともあり得るってことですね。
うん。
これもちょっと気になる話ですね。
うん。これで距離を測りながら、こう、ドッキングの時の。
そうですね。距離を測ったり、
細かい誘導を、はいはいはい、やるわけですよね。
そうですね。うん、はい。ついでに ISS の話から言うと、冷却用のアンモニアがまた漏れてですね。
はい。
これも船外活動で、急遽ポンプ交換を行って、修復しましたね、
うん。
このアンモニアの漏洩は、野口さんじゃない、星出さんが上がってる時にも起きて、星出さんもその補修とかやってましたからね。うん、どうもちょっとその、アンモニアの冷却系がどうも最近漏れやすいような現象を起こしてますね。
うん、
はい。それから、ちなみにこの修理を行ったのが5月10日になりますね。船外活動は、11日から12日にかけて船外活動を行ってスペア部品と交換を行ったと。ですね。ポンプの交換ですね。
はい。
次ですね。次も民間宇宙開発ですね。バージンガラクティック社の現在開発中の民間宇宙船弾道飛行するやつですね。スペースシップ2。うん、これが4月29日の早朝ですね。母機のホワイトナイト2から切り離されまして、ロケットエンジンをですね、初点火して、16秒間噴射して、初の動力飛行試験を成功したんですね。で、音速を超えて高度も約17キロ、1万7000メートルまで上がったってことですね。最終的にはもちろん高度100キロまで。上がりまして、弾道飛行ですけども、無重力体験もできると、
うん、
いうことですね。スペースシップ2については現在ロケットモーターを搭載しない状態での滑空試験をもうすでに111回行われて、ロケットモーターを搭載して、まあ燃焼させずに滑空試験を行ったのがまあ3回ということですね。で、ロケットモーター自体もすでに27回の燃焼試験を終了していると。
うん、
年内には高度100キロまで到達させたいということで、
はい、
これね、商業的にお客さん乗せるのはいつになるのかな、
うん、
ちょっと記事にはね、載ってませんけど、お金を出せばいけると。何億という、何億という単位から数千万まで一桁落ちるわけですよね。今ね、ソユーズ乗るのには数億円払わなきゃいけないんですけど。
うん
うん、まあそれが数千万でまずいけるというところまでまあ落ちるところですね。うん、
ちょっと短いですけどね。
そうですね。
弾道なんでね。
うん。100キロまで上がらない弾道のやつとかもあるみたいですよね。いくつもこの弾道飛行やるっていう民間旅行のやつ。日本人の芸能人の誰だったかな、岩瀬浩一さんかな、
そうですね。う
ん、
はい。
この間なんかニュースやってましたね。乗りますみたいな。はい、でも100キロまで上がらないみたいで、
うん、
弾道飛行して無重力体験できるんだけど、100キロまで上がらないでの宇宙飛行って言えるのかっていうところがちょっと気に引っかかったんですけど。はい。ですね。それから次ですね。次はちょっと軍事系の話なんですけど、アメリカ空軍とボーイング社が X51A ウェーブライダーによります飛行試験を成功させて最高速度マッハ 5.1 を到達したということですね。これが5月3日になります。X51 っていうのはですね、スクラムジェットエンジンのテスト機ですね。マッハ3以上で、ジェットエンジンを作動させようとすると、はい、もうコンプレッサーとか圧縮機があるとね、うん、もうすでにその飛行速度だけで空気が圧縮されるんで、そういうのいらないんですけど、で、ラムジェットエンジンなんですけど、はい、ラムの前にスクがついてるんで、
はい、
このスクって何言った話をすると、ラムジェットエンジンは先がすぼまった筒の中に超音速マハ3までが、自分が飛行してる勢いで空気圧縮するんですけど、うん、燃焼時の速度、空気の速度は音速まで落とすんですよ。 で、このスクラムジェットエンジンっていうのは、その空気の流速を超速のまま燃焼を行うというジェットエンジンなんですよ。だから、青速まで落とそうとするとやっぱマッハ3ぐらいが限界なんですけど、まあそれ以上の速度を出そうとすると、もう、ね、燃焼室のところでも速度を超速以上じゃないとできないということで、超速状態で空気流が超速状態で燃焼を行えるジェットエンジンのことをスクラムジェットって言うんですけど、まあこれが非常に難しい、うん、日本でも研究やってますけど、からくりで、これが今までですね、うん、2回飛行試験やったんですけど、1回目は、まあなんとマッハ5達成したんですけど、2回目はスクラムジェットが、不具合で失敗して、3回目は点火する前に、今度は機体の方の制御の失敗で、不具合で失敗してですね、で、4機テスト機を作って、うん、今回が最後の試験飛行だったんですね。
はい。
で、これがまあ成功ということで、ロケットエンジンで、スクラムジェットはだから、逆に低速で作動しないんですよね。ロケットブースターでマッハ 4.8 まで加速して、スクラムジェットに点火し、うん、そこからさらに加速してマッハ 5.1、最終的には時速 5508km ですかまで加速して、飛行試験成功。うん、飛行時間は、370秒間、
うん。
うん。すごいですね。
ラムジェットっていうと、うん、ブラックバードが、
そうですね。
持ってるエンジンですね、う
ん。ブラックバードのエンジンはターボジェットエンジン、
そうそうそう。
ターボジェットエンジンとラムジェットのコンバインみたいな、そうそうそう、あ、イノコみたいな。
そうです、そうです。
作りなんですよね。ちょっと特殊な作りですけどね。うん。うん、超速に行くところまでは、普通のタービン回したターボジェットエンジンで行って、マッハ3で巡航するときには、ラムジェットモード。
はい。
切り替えて。
切り替え。はい。
切り替え機構はですね、ウィキペディア見てもらうとかですけど、結構複雑な切り替え機構ですよね。だからそのタービンのね、翼を、バイパスするパイプとかが周りを走ってるんですよね。
うん、
コアエンジンの周りにですね。なかなか、あれもすごい、よく1960年代にあんなもん作れたなって感じしますけどね。はいはい、そういうところで次々いきますね。
はい。
次はですね、衛星の打ち上げの中から一つピックアップするとですね、アトラス5の打ち上げなんですけれども、
はい。
5月15日、アメリカ東部の夏時間17時38分に、GPS 衛星の新型 2F の4号機を搭載したアトラス5401が、ケープカナベラルのスペースランチコンプレックスの41から打ち上げられてますね。で、なんでこれを取り上げたかというと、GPS 衛星をアトラスで打ち上げるのは今回始めたんですよ。
お
ー。GPS ってずっとデルタ系のロケットで、デルタ2で上げてて、で、2が終わった後、はい、デルタ4で打ち上げてたんですけど、デルタ系以外のロケットで打ち上げるのは今回初めてなんですね。アトラスで上げるんだと思ってですね。
うん、
そこでちょっと変わった、アメリカの方もね、ちょっと慣習を外した打ち上げになったなというところですね。
うん、
まあ、ただそれだけなんですけど。
うん、
まあ、GPS 自体もね、この 2F っていうのはまあ第4世代で、結構即位精度もね、上げたく、エスなんですけどね。
うん、
原子時計の正確性も上がってるという、その後、遅れ出す電波の新しいモードとかも入ってですね。もう結構 GPS もちょっと複雑なシステムになってきましたね。
うん、
で、現在軌道上にある運用可能な衛星の数実は31個ですね。はい。設計寿命は15年。それから次のニュースですね。次がですね、今度はドリームチェイサーですね。シエラネバダ社が開発してる、ちっこいシャトルですね。うん、これがですね、もうそろそろ形ができまして、音速状態の特性評価のために、宇宙飛行士のグループが、まあ、模擬試験装置の中に入って試験をするということがニュースが出てましたね。
うんうん、
で、もう組み立ても終わりまして、ドライデン飛行センターにこの後送られまして、まあ最初は地上共振、試験を行って、その後、キャプティブキャリーフライト、要するに紐でロープで吊るした状態でこう飛ばすフライトテストを何回か行った後、
うん、
その後、こう、空中でこう切り離して、アプローチランディング試験が行われるっていうことですね。これもドリームチェイサーも、うん、話がもう形ができて、いよいよ試験飛行の日が近づいてきて、試験飛行と滑空試験のね、日が近づいてきてる感じですけどね。うん、
はい、
私はね、やっぱ個人的にはこの 翼のついてるやつ好きなんでですね。まあ、カプセル式の方が、合理的だって言われては、まあ、それはそうだと思うんですけど、やっぱり、羽のついてるやつはかっこいいですよね。まあ、結構期待してるんですけど、ドリームチェイサー。ドリームチェイサーもね、ゼロからできたもんじゃなくて、もともとこのドライデン飛行センターで試験してた、リフティングボディテスト機の HL20 ってやつをベースに作られてるんですね。まあ、ドライデンでまたやるってことは、まあ、もともとやってたところでまたやりますよって話なんですけどね。
うん。
HL20 の前は HL10 ってやつやってたんですけど、HL10 は、はい、まあ、結構かっこいいリフティングボディ機なんですけど、
うん。
600万ドルのとこのオープニングのところで、主役のスティーブ・オースチンが事故を起こしてサイボーグになるというところの、シーンは、B52 の翼の下から HL10 が分離して、
うん、はい。
そのまま制御を失ってクラッシュするというシーンは、そのまま実際の事故のシーンがそのまま使われてます。600万円のところで。はい。
はい。
豆知識。どうでもいい知識ですけどね。
見てみます、
はい。はい。多分、ググれば動画があると思いますけどね。
ああ、そうなんです
か。600万円のところ、オープニング。うん、はい。
うん、
はい。それから、まあ、今回日本の話ですね。
はい。
まずは、H2B ロケットの4号機の打ち上げ日が確定しましたね。
うん。
8月4日、日曜日。
うん。
ね。お盆休み前にあげるということで、
日曜日。
今回はですね。
多いですね、
うん。多いと思いますよね。私うちの会社は、世間の工場が、お盆休みで休む前に休むんで、8月8日、すでに、まあ、休みの最終日か。私の夏休みの最終日なんですけどね。うん、5日からに工場にいなきゃいけないんで、さすがに種子島から翌日、一人で行くならともかく、一人では行かせてくれないんです。行けた、仮に行けたとしても。うん、翌日にはちょっと仕事が出られないんで、ちょっと無理かなという感じですけどね、うん。今回は朝早いですね。午前4時ぐらいでしたっけ。
うんうん。
まあ、ちょっとまた近くなりましたら、詳しくお伝えいたしますね。
はい。
コウノトリ4号機じゃんですね。
うん。もう4号機ですね。
うん。
うん、
それからイプシロンですね。これの初号機、いよいよ来ました。8月22日、はい、木曜日。木曜日でしたね。
うん。カラーリングもなかなか。
そうですね、カラーリング。
いい
ね、森田先生もね、今まで楽しみにしてくださいみたいに言ってましたけどね。
はい。
伝説の赤い縦帯が入って、イプシロンとこう、かっこ結構ね、かっこいいロゴですよね。
うん。
で、E を大きくして、イプシロン強調で星印が入ってる。要するにはその惑星探査をですね、考えますということですよね。楽しみですね。
はい。
ツイッター上ですね、宇宙クラスターの中でその、イプシロンに赤い縦縞を入れる会というのがあったんですけどね、
はい。
その活動の成果かどうかはちょっとわかりませんけどもね。ね、先日この発表の後ね、森田先生の記者会見が行われてましたけどね。うん、森田先生いつもいい笑顔なんですけど、いつにも増していい笑顔でしたね。はい、本当にニコニコで、うん、うまくいってくれるとね、いいですよね。うん、そう、森田先生の話の中で、まあ、いろいろ技術的な面も、うん、まあ、そうなんだと思うとこいくつかあったんですけども、一つ例を挙げると、フェアリングですね。これが、
はい、
まあ、従来はこの、パーツでこう、バラバラした丸いものを組み立ててたんですけど、
うん、
今回は、この前の方の三角の円錐の部分と、後ろの円筒の部分のところは、まあ、左右、二つには分割されてるんですけど、前はこの円筒の部分と後ろの、うん、円筒の部分と円錐の部分っていうのは別々に作って組み合わせていたんですけど、そこはもう一枚の板をそういうふうに、ま、一気に曲げちゃうという工法を採用したらしくて、
はい、
それでね、何百個も何千個もネジ締めなきゃいけない工程が省略されて、うん、ね、取り付け、要するに一個の状態に筒にするとそれなりの剛性が出るんですけど、バラバラの状態だとペランペランなんでね、それをうまく、ジグとかで補助用具で形、位置を合わせてして、ね、縮めとか して組み立てなきゃいけなかったんですけど、それがだいぶ手間が省けたということですけど、
う
まあ、簡単に手間が省けたと言いますけど、そういうその途中で折り目が入るようなものをうまくその形に成形するって結構難しいと思うんですけど、うん、まあそういう今回はまあ、うん、まあ一つの技術革新ですよね。それで、あの、一体でフェアリング作れましたという話があって、うん、へえ、うちね、プレス屋さんなんでですね、金属加工やってるんで、うん、ほうっていう感じですけどね。まあ、ね、はい、サイズが全然違いますけどね。うん、あとは、日本の話題としては、次期機関ロケット。
うん。
まあ、いわゆる H3 と言われてる、大型、はい、次期大型ロケットですね。うん、これの開発が、について、予算を、来年度予算に付けようという方向で、内閣府宇宙政策委員会の、輸送専門部会の中で提言されたということで、うん、まあ、そこで提言されたということだから、はい、まあ、おそらく、予算、調査のね、調査、最初のとっかかりの予算は、
うん、
まあ、要するに、予算計上されるんでしょうね。予算要求に上がる。まあ、実際予算がつくかどうかちょっとまた別にして、うんうん、そういう状況ですね。これもね、楽しみというか、まあ、大変だと思いますね。
うん、
やっぱり、コストをね、競争力を持たせる機体にしなきゃいけないし、いろいろあるんですけどね。
はい。
まあ、ただ、もう H2A ロケット、がね、96年から始まったんですよね。それで、
うん、
ずっと間が空いて、まあ、18年間間が空いてるんでですね。今頃、今やらないと、要するに H3 の開発の経験を持ってるエンジニアがまだね、
はい、
現役でいるうちに次世代の人と一緒になってやるという形を取らないと、やっぱりなかなか開発のね、うん、ところが難しいんでですね。
引き継げないですよね。
そうなんですよね。ということで、まあ、これもね、今日はちょっとその構想がどんな、具体的な構想、今上がってる構想がどんな構想なのかっていうのはちょっと、今日は述べませんけど、またね、予算要求の多分頃にはまたもう少し一段具体化したような話が出てくると思うんですね。
うん、
最初その H3 の構想が今日、年明けぐらいでしたっけ？一回、はい、出ましたよね、ニュースで。いつだったか半年ぐらい前に出たと思うんですけど、まあ、その時はもう固体補助ロケットブースターはほとんど使わないような絵だったんですけど、今、出てる、まあ、いくつかコンセプトがあるんですけど、まあ、その中の一つとかは、やっぱり、多少柔軟性を持たせるために、固体補助ロケットブースターを、
うん、
使いましょうという絵が一つは上がってますね。
うん、なんかちっちゃいのが下の方にくっついてます。そうなんですよ。
うんうん、今、H2A とエプシロンの一段目って、実はね、コスト低減のために共通化なんですけど、うん、
はい。
今度の新しいやつは、エプシロンの二段目と共通化しようというプランが一つ。
うん、
新コンセプトロケット開発の、まあこれもまあだからまあね、こう決まるというわけじゃないんですけど、それでいいのっていう、ちょっとそういう感じはしますけどね。まあ、共通は共通なんですけど、だこれ、次期機関ロケットで SRBBA、今のエピソードの1段目を使わなければ、
うん、
種子島で使わない固体ロケットブースターの燃料充填を種子島でやって、うちの裏に運んで打ち上げるということになっちゃうんでですね。
うん。
うん。なんかちょっと微妙な感じがするんですけど。
コストが本当に削減できてるのかどうなのか、別の意味で手間がかかってるんじゃないかって感じはしますよね。
うん、そうですね。うん。まあ、その辺もね、まだプランなんでですね。まあ、今後、煮詰めていくにあたって、まあ多少変わっていくと思うんですけどね。はい。宇宙開発関係としては、まあこんな感じですかね。オポチュニティの走行距離がですね。
はい。
火星についても10年、9年4ヶ月で、まあ10年になろうとしてるんですけど、5月15日現在で、累積走行距離、オポチュニティの累積走行距離が 35.76km に達して、アポロのアポロ17号の宇宙飛行士が運転した月面車の 35.744km を上回り、
うん、
地球外の走行した車両としては2位になったということですね。
あ、
でもアポロ17号の宇宙飛行士なんてそんなね、ちょっとしかいなかったのに 35km も走ったんですね。それもすごいなと思うんですけど。
うん、
当初の走行目標距離は1キロだったんですよね。
はい。
うん。まあ、それをまあ大幅に超えて、まあ、もちろん、年数もね、10年近く、稼働してるってことでね、スピリットの方は残念ながら、もうすでに通信、途絶してしまったんですけどもね、オポチュニティ頑張ったんですよね。まあ、オポチュニティの方が、まあ、条件がいいところに降りたっていうのはあるんですけどね。
はい。
ちなみに1位はですね、 旧ソ連が1973年に月へ送り込んだルノホート2号。これがですね、37キロ走ってるんですよね。
あ、もうちょっとですね。
うん、もうちょっとですね。
うん、
おそらく今年中にはクリアするんじゃないかという、今の探査計画通り走ればですね。
はい。
ということですね。